続いて市民クラブ質問者小原はじめ議員。子どもの家について、担当子育て推進課。学校長期休業中の解消時間拡大について、具体的な前倒し時間規模について問う。小学2年生において待機児童が発生している状況にあるが、解消への取り組みを問う、との質問に対し、学校長期休業中の解消時刻については、現在午前8時からとなっていますが、令和6年度は、試行的に子どもの家、ご施設において、午前7時30分に早めます。また、不許可者数を減らす取り組みとして、特に低学年の不許可者数が多い、小野子どもの家をはじめ、4施設の定員拡大に向けた準備を進めていきます、との答弁がありました。次に、ライフステージに応じた障害学習やスポーツの推進。担当、文化障害学習課、現生きがい推進課。スポーツ課、現文化スポーツ振興課。新たな組織体制を構築される中、多くの分野において、民間事業者や大学等と連携し、さまざまな取り組みを展開していくとのことですが、具体的な取り組み内容について問う、との質問に対し、生きがいある暮らしを支援するため、障害学習の分野では、包括協定を締結した企業との連携により、健康づくり講座など、より専門性の高い講座を実施します。また、スポーツの分野では、学生アスリートを有する中部大学の人材を活用し、幅広い年齢層へスポーツに親しむ機会を提供し、ライフステージに応じた障害スポーツを推進します。との答弁がありました。次に、不登校支援相談体制の拡充。担当、学校教育課。各家庭との情報共有や情報提供が重要なため、経験がある方が支援員になるなどの相談場所が必要と考えますが、不登校支援相談体制の取り組みについて問う、との質問に対し、不登校児童生徒が最も長く過ごす家庭への支援は、本人への支援にもなると考えます。昨年度、3つの中学校の保護者に、不登校の悩みを共有する場への参加を呼びかけたところ、10人の方が参加されました。子どもの不登校に悩む保護者には、悩みを共有し、気軽に話す場が必要であるため、全中学校の保護者対象に2カ所程度での開催を進めます。との答弁がありました。その他に、水道が利用できない災害時のトイレ対策、助産師・保健師と連携した妊産婦避難対策、今後の公共施設の在り方や機能集約について、公共交通の人材確保について、地球温暖化対策について、町内資料等のペーパーレス化についてなどの質問がありました。